お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今週末の24日、保護者や補習校の先生などを対象に無料のオンラインセミナーが行われます。その題名は、オーストラリアで日本語話者を育てることを考えるというものです。日本では昨年6月、充実した日本語教育を目指す日本語教育推進法が施行されました。その対象に新たに加わったのは、海外の邦人の子どもたちです。海外でどう日本語を教え、伝えていくのか、改めて関心が向けられています。この無料セミナーは、ジャパンファンデーションとニューサウスウェールズ大学の共催で行われます。セミナーの講師を務めるニューサウスウェールズ大学のトムソン木下千尋教授にお話を聞きました。
どういう内容のセミナーなんでしょうか。
はい、俗に言う継承語という親から受け継いだ言語として日本語を学んでいるっていうんでしょうかね、使っているお子さんたちの親御さんとか先生方たちが集まってくださる会なんですよ。で、どうしてこの会が行われるようになったかと言いますと、
はい、
去年日本語教育推進法という法律が日本で通ったんですね。で、これは今までですと日本語教育あるいは日本の国語教育は日本にいる日本人あるいは海外で学習する外国人の2つに分かれていて、その間にあった海外にいる日本人というのが抜けてたんですね。で、そこで今度日本語教育推進法というのに一つ文言を加えてもらって、海外の邦人の子どもたちというようなものを入れてもらったおかげで、私たちのところにたくさんいるオーストラリアで育っていく日本語を話す子どもたちが政府の支援に入ってきたんですよ。そういうことから新しく、大きな流れがあるんですね。で、海外にいる日本に関係した子どもたちにも、スポットライトを当てていこうというような動きだと思います。それで、シドニーという場所は在留邦人の数、永住者では世界で都市別で第2位なんですね。で、オーストラリアも国別で第2位なんですよ。ということで、たくさんの在留邦人の子どもたちがいる場所というふうに捉えています。で、ということは在留邦人の子どもたちを育てているお父さんお母さんたちもたくさんいるということですね。で、その方たちがやはり悩み多いということで、皆さんの力に少しでもなれたらいいなというのが、始まったきっかけですかね。で、今回ジャパンファンデーションさん、国際法律基金さんと私が所属する UNSW セルミ、俗に言うニューサウスウェールズ大学ですけど、そこの共催でこのセミナーを行います。で、今回は私が担当するんですけれども、これ1回で終わらないようにしたいと思っていまして、もう2回目を計画していて、多分24日のセミナーの時に2回目の告知が行えると思うんですね。で、私の希望としてはこれをずっと続けていって、さまざまなセミナーに多くの人に参加していただきたいというふうに思っています。それから私のセミナーも録音するので、参加できない方も、後で視聴していただけるようにしたいというふうに思っています。
なるほど、先ほど親御さんの悩みということがありましたけれども、大きな悩みというのはどういうものがありますでしょうか。
まず自分が体験したことのないことを子どもたちが体験しているわけですよね。ご自分は大抵、シドニーの場合日系一世と言われるっていうんですかね、日本から移住してきた方たちが、オーストラリアで子育てをするので、そうすると自分が行った小学校とは違う小学校に行くわけですし、自分が生活してきた言語環境とは違うところで子どもたちが育ってくるので、どのように、子どもたちの言語、言語習得って言いますか、言葉の学びを、支援していったらいいかっていうのを分からない、それが当たり前だと思うんですよ。体験したことがないので。で、どうしたらいいのか分からないというのは一番大きな問題だと思います。
それに対してはどのように対応するようにしていますか？
それは一口では言えないの で、たくさんのセミナーが必要だなと思っているんですけれども、
はい、
一番大切なのはお子さんたちはみんなそれぞれ違うということを認識され、また親御さんたちもそれぞれ違うということを認識されて、他と比べてうちはできないというようなそういう感じにならないように、うん、もうちょっと、ポジティブにですね言っていただけるといいかなというふうに思います。
今回のセミナーではトムソン先生のお話とあと参加者が少しディスカッションをできるような時間を持ちたいということを読んだんですけれども、これは何か意図があるんでしょうか。
はい、今までの研究を見てきてもやはり親御さんあるいはお子さんたちのコミュニティができることが非常に大切だということが言われてきているんですね。で、少しでも仲間づくりのお手伝いができるように参加者の間でディスカッションができる機会を作りたいというのがまず一つですね。それから私が一人でお話しするのではなくて皆さんが考えながら、参加していただきたいということでディスカッションの時間を設けたいと思ったんです。
なるほど。こういう方に参加してほしいというそういう想定しているリスナーだったりオーディエンスの層っていうのはありますか。
はい、これみんなで考えたんですけれども、はい、私一人でやってるわけではなくてチームがいるんですが、はい、保護者の皆さんあるいは補習校で教えてらっしゃる先生方、を想定しています。特に保護者の皆さんで遠隔地に住んでらっしゃいらっしゃったりして孤立してしまっているような方もいらしたらそういう方にはぜひ参加してもらいたいなというふうに思っています。
なるほど。海外での日本語教育というのはこれまで継承語にはあまり重きを置かれてなかったんですか。
やっぱり絶対数が、ね、少ないですからね。オーストラリア今年新しく統計出ましたけれども日本語学習者40万人突破しましたね。でその中で継承語話者と呼ばれる子どもたちっていうのは絶対数が少ないので埋もれてしまうっていうことがあると思うんですよ。例えば小学校に日本語のプログラムがあるところ、オーストラリアの場合たくさんあるんですけれどもその中にポツンポツンと日本系人っていうんですかね、そういう子たちが入っているっていう感じでその子たちだけのプログラムを公的な機関で一般の学校で作っていくというのはかなり難しいですね。大学でも一時そういう動きがあったんですけれどもやはり履修者数が少ないので今はなくなっていますね。継承校舎に特化したコースというのは。
なるほど。どういうふうにこの先例えば比重を継承語にもっと多く置くとかどういうふうにこの日本語の教育がどういう方向に向かっていけばいいかなというざっくりとした願望といいますかイメージはありますでしょうか。
たくさんの人にいろんな人に日本語を学んでもらいたいというのが、まあ、根底にあると思うんですけれども、継承語の子どもたちっていうのはすでにさまざまなリソースを自分の中に持っているんですね。親が日本語を話すのを聞いて生活してきた子たちというのは発音が非常にいいですし、それから文化的な、遺産というんでしょうかね、いろんなものを考えずに身につけているところがたくさんあるんですね。でそういうものが活かせるようなプログラムを作っていくのがいいと思うんですけど、それはなかなか難しい。そこでこう第二言語として外国人として日本語を勉強している子たちのプログラムと継承語の子たちが学ぶプログラムが上手に共存していけるような形に持っていけると一番いいんじゃないかなと思うんですよ。外国語としての日本語プログラムでにもし継承語の子が入ってきたら今だと嫌がられてしまうことが多いんですね。ちょっと上手すぎるとか先生より発音がいいとかそういうことで、でもそういうふうに嫌がられるのではなくて、この子たちを有効利用というと言葉が悪いんですけども、して第二言語としての外国語の日本語教育に貢献してもらうと同時にその社会的な貢献を行うことで継承語の子たちの自分たちの自己バリューっていうんですか、自己価値を高めていけるような、自分たちに自信が持っていけるような、そんな両方にウィンウィンっていうんですかね、両方が得をするような関係で共存ができるように持っていけたら一番いいなと思うんですけど、これは長い道のりだと思います。はい、
そのオーストラリアで日本語を学ぶことの良い点、悪い点、どういうことがありますでしょうか。
オーストラリアはご存知のように日本語教育大国で、まあ、10人に1人の小中高校生が日本語を勉強していると言われている国ですね。これは世界でも非常に珍しいわけなんですけれども、うん、そういった中で日本語を勉強するということが結構普通のことになってきているんですね。日本語勉強してるのっていう驚きではなくて、ああ日本語勉強してるのねっていうこういう感じなんですね。で、そういう中で日本語を勉強するっていうことの特別感がなくなっているというのは、もしかしたら日本語にとっては損なのかもしれません。それから例えば小学校や中学校で日本語を勉強している子たちっていうのは、日本で日本人の子どもが英語を勉強している感じと同じなんですよ。そうすると別に好きでやってるんじゃなくて、カリキュラムにあるからやってる、つまんないけどやってるみたいな子も中にはいるわけなんですね。そうすると、まあ、それが悪いと言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、ちょっと不利に働く点かもしれませんね。ただ、いいことの方がずっと多いと思います。日本語ができることによって、世界とつながる、まあ、特にアジアとつながる入り口になると思うんですね。で、それだけではなく、日本とオーストラリアっていうのは、経済的にも政略的にも、また人と人との交流の面においても非常に良好な関係にあるわけですから、それを生かした自分の将来というのを、まあ、目指していける、そういうものの一助になると思います。
トムソン先生はお子様がいらっしゃいますけれども、ご自身もその日本語の教育という点で悩んだりされましたか？
そうですね、今もうちの子ども大きくて成人ですから、今は非常に良好な関係ですけど皆さんやっぱり子育ての過程では特にティーンエイジャーの頃は悩みが多いかと思いますね。で、一つ言いたいのは、はい、もう私の年齢になると皆さん子供さんが友達も子供さんが育っちゃってるんですね。子供は戻ってくるんですよ。小学校の頃は親の言うことをよく聞いて漢字の練習なんかもしてくれるんでしょうけれども、だんだん反抗期になってもう親の言うことを聞いてくれない、日本語話してくれないなんていうことも、そういう時期もあるんですね。でも20歳過ぎて戻ってくる子が多いんですね。やっぱり日本語勉強してみようかなとか、日本行ってみようかなとか、あちょっとこれは面白いから日本の子たちを調べてみようかなみたいな、そういうふうに日本に戻ってくる子が多いということを、なんていうんですか、頭の片隅に置いといてもらえると、ティーンエイジャーと今接しているお母さんたち、お父さんたちも少し気が楽になるかなっていうふうに思います。で、戻ってきてくれられるような自分っていうんですかね、親御さんを作っていくっていうのが一つかな。日本を絶対戻りたくない場にしないっていうことでしょうかね。
ニューサウスウェールズ大学のトムソン木下千尋教授でした。24日のオンラインセミナーですが、現在満席でキャンセル待ちということです。ですが、後日セミナーの録画を視聴できるように現在準備を進めているそうです。詳しい情報はジャパンファウンデーションのイベントページからどうぞ。またインタビューにありました継承語教育について関心のある方、もっとグローバルに広く知りたいという方は、トムソン教授からおすすめのイベントがあります。今月から来年3月にかけて、世界の6つの地域をつなげるオンラインでの国際フォーラムが現在開かれています。こちらでは無料で各国の専門家による講義ビデオの閲覧などができるそうです。興味のある方はインターネットでバイリンガル・マルチリンガル子どもネットオンライン国際フォーラムと検索してみてください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。